ゲーミージェンズラディオヘブン
ヘブンヘブン
ボリューム80回ということで、
80回
張り切ってまいりましょう。国分寺をね城に暗躍する秘密結社 KBJ がお送りするネットレディオ、はい、KBJ's Radio Heaven の楽しいお時間にやってまいりました、はい、お相手私国分寺の荒熊ことヤシオザフリーダムでございます。よろしくお願いいたします。
新座フレッシュマンです。
イエイフレッシュフレッシュ。
ビギースモールこと翔平です。
よっ豚野郎
ありがとうございます。
イエイイエイ。DJ 遠藤です。
はいはい、どうも。というわけでね、はいはい、この4人でお送りしていきたいと思いますが、季節は7月に入りまして、
とうとう7月
に、ね、
りましたね。
いやなんか今年も半分終わったかと思うと、うん、いや下半期突入ということで、ね、うん、しかしクソ暑い。
暑いね。
今日ね、
翔平びちょびちょじゃねえかよ。
しなしなじゃねえか。
今日ね、しなしな、たてしなに今日来て。
え？
たてしな。
たてしな、
何
し
なにかけたの？ちょっと旅行に行ってましたよ。
日帰り？
いや、昨日から一泊で、うん、義理の両親と、
はいはいはい、
義理の姉ファミリーと、はい、俺と息子っていうちょっと変則。
変則だね。変則パーティー。
変則パーティーで行ってきました。
なるほど。
会議で。
そんな、そ
ういう、
そんな中野まで行くと、グレーの T シャツが濃いグレーになる。
そんな濡れとる？
割と湿れ
とる。
割と湿れ
とる。割と
湿れとる。
背中。
本
当ですか？
まあでもわかる。暑い。
いいよね。
なんかね。で、はい、我々はと言いますと、まあ、最近ちょっとビジーで割と忙しかったんだけど、うん、6月中旬にね、うん、久々に KBJ でパーティーやりまして、はい、国分寺のシティバーっていう
シティバーであ
のガーナ人のファンキーなやつがやってるバーで、はい、ロマンスバーっていうね、
はい、
あのパーティーをやりまして、
はい、
いかがでした翔平さん。
あの予想以上だったんじゃないかなと個人的には思っておりますが、
僕も思ってました、
はい、あの、うん、いい意味で、
うん
うん、あの自分たちの予想を超えるような盛り上がりだったり、
ね、
いいグルーヴ出てたと思うんですけど、うん、
一瞬ね、うん、いろんな時間帯があるじゃん、うん、出演者しかいない時間帯とか、うん、やっぱちょっとあって、
関係者オンリーの時ね、
あの時俺、うん、ほんと心折れそうで気持ちを必死に、うん、今日は俺たち飲み会だって
言ってました。
言い聞かせたよね。
言い聞かせながら
そうそうそうそう、グルーヴをなんとか保とうと思ったんですけど、うん、まあなんか後半になるにつれ、
結果的にね、
そうですね、
みんな出たり入ったり、
国分寺であの立地の店でね、うん、まあ、結果40人ぐらい来てくれたんですが、
サプライズですね。
まあ全然本当に成り立ってたというかね、あ、まあまた、まあこう決めないけど、
うん、
こう定期的にみたいなのは、
あそこでやるのはありだな、
そうだね、うん、またやってもいいかな、
うん、なんか国分寺という場所であの手のパーティーをやった、うん、ということが大事かも、
うん、そうだね、うん、っていう感じで、う
ん、音の鳴り的にもちょうどいいかな、う
ん、ね、
そうだね。
あとは個人的にあの日はなんか結構、まあ関係者も、はい、
うん、
お客さんも、
うん、
いい塩梅で、スタートからこうだんだんこう乗っ払っていって、
うん、そうだね、結果、まあ、5時に始めて、1時までやったのか、
うん、
1時過ぎぐらいまでやったんだけど、
う
ん、ね、あの、呼んだ DJ でラムって言ったんだけど、うん、そのラムが、それ終わった後に、うん、あの渋谷の遠足っていうところで、うん、アライブってパーティーやってて、うん、まあ、俺と遠藤さんと、うん、まあ、来てた中地と、あとでいててくれたコッパーで、
うん、
ちょっと、まあ、すげえ酔っ払ってた勢いになって、うん、終わった後タクシー拾って、うん、その渋谷までパーティー行って、
行っとったね。行っとったね。
逆に行ったね。
いや、一番なんか使命感感じたのは遠藤さんだけど、行かねえとマジいからごめんマジ翔平って言って、え、こんな熱いんだろうみたいな、
マジで嫁をすごい勢いで振り切って、
うん、切
ってタクシーに飛び乗り
俺行かなきゃいけないんだって遠藤さんちょっと
言ってた。なんかね、久々になんかウィークエンド感がすごかった。結果ね、しかも渋谷も朝ね、7時ぐらいまでいたんだよね、俺は。
あら、7時に帰った？
俺は7時ぐらいに帰ったよ。
うん。俺は8時半ぐらいだった。
あら、
マジで。
遠藤さんのアライブだったんですか？
アライブしてたね。そうかそうか。まあまあまあ。
まあ楽しかったけど、
うん、けど、
まあいろいろ。
記憶がちょっと曖昧なところはね。
じゃあね、俺7時ぐらいに帰ろうかなと思って、うん、遠藤さん探してたんだけど、うん、全然見つからなくて、
あら、
マジロストしたわと思って。 まあじゃあ帰ったのかな先にとか思って、うん、電話とかしてんだけど全然出ねえから、うん、まあもうしょうがないな。
7時でも全然もうアライブは人も、
うん、あーすげえいた、超盛り上がってたね、
盛り上がったね、
さすがです、さすがいいパーティーでしたね、アライブ。
そう、あとね、俺最近の話でいくとね、うん、はいはい、ジパング行ってきましたよ。
ジパン、先週、
先週パーティーね、
ジパン雨やったんじゃないですか。
そうなんですよ、なんか、うん、夜はね、うん、全然すげえなんか、まあ、家族で、家族と、うんうんうん、あとトモコッパーと、うん、あと池間ちゃんって友達2人と、うんうんうん、まあ、合流していったんだけど、うんうん、夜はね全然まあほらなんか楽しい感じで、はいはい、ワイワイキャッキャやった、はいはい、でね、3時4時ぐらいから、ね、うん、雨がねポツポツ降り出してきて、うん、5時6時にはね、うん、マジ豪雨みたいな、
あの千葉最南端の
千葉最南端で
白浜フラワーパークで豪雨ですか。
ちょっとした災害レベルの豪雨で、しかもロングタイム、
あの園内でキャンプテント
張って、あ、園内で、そう、もちろん園内で俺テントで多分張ってたんだけど、うんうん、もうねテントも結構浸水とかしちゃって、でタープももう地面がさ、うん、雨降りすぎて、うん、ゆるゆるだから、うん、もうペグがポンポン抜けるんだ、
雨の重さに耐えれる。
そうそう、それでもうそれをケアしながら、うん、まあ、なんとか小降りになるのを耐えて、はい、雨雲レーダー見たらこの時間が一番小降りだっていう時間があって、うん、でまあ池間ちゃんとコップがもう死体化してテントで寝てんだけど、それをマジで叩き起こして今しかねえんだっつって
帰るなら今しかねえ、
やるなら今しかねえっつって気合いだろマジで40分ぐらいで全部まとめて、うん、ドロッドロのテントを叩き、もうとにかくもういいやっつって、でも超大変だったんだけど、うん、まあ家帰ってきてそれを全部風呂場で調和だってケアしてみたいな。いや、撤退の時の豪雨はマジつれ、
帰る豪雨は一応つれね、
つれ、
うん、やだよね、
そう、うん、そこだけは晴れてほしいなって思った次第でありましたが、うんうん、まあでも結果としてはいろいろ楽しかったかなっていう感じで、うんうん、そんな感じで過ごしておりました、はいはい、で、最近さ、あのマイタウンキャッププロジェクト国分寺っていう、
はいはいはい、やりましたね、
を今やってまして、
やってますね、
まさに今受注受付中なんですが、うん、まあ説明するとほらロサンゼルスとかさ、ニューヨークとかってさ、はい、あの LA とか NY とかさ、うん、キャップがあるじゃん、
うん、
でうちの町にもそういうのがあったらいいなと思って、
なるほど、
KBJ っていうその、うん、アルファベットで組んだエンブレムをつけたキャップをデザインして、うんうん、
はい、
それをちょっとみんなでかぶろうじゃねえかっていうプロジェクト、
NY みたいな形で、うん、そうそうそう、国分寺で KBJ
ってことだね、はい、でやってて、
はい、
でそれをプロモーションするためにムービーとかも作ってさ、うん、うちの映像社員の哲伊藤っていうね、
はいはい、
いるんだけど、それと一緒にロケ行ったりして、はい、やったりして曲作ったりして、うん、でそのムービー作って公開して1週間ぐらい経つんだけど、
はいはい、
1300回再生されまして、
うん、1300回、
そう、まあね、局所的な本当、うん、東京の片隅田舎の区分寺の局所的な活動としては1300回なんか見てもらえるだけなかなかすげえな
って
思
って
て、
ね、すごいね、
なんかでもその下にあるお笑いのなんか動画とか、なんか16万とか、
うん、リンクってか出てきた、あれなんであれなんだろう、あれ
いや分かんない、
分かんないけど、なんでこんな、
まあまあまあ、まあ、
作った人のあの傾向とかも出ますからね、あの制作者の、ね、
1300回なんて、まあ、あれに、うん、それいうのに比べりゃ本当取るに足らない
あれは芸能人じゃないですからね、
そうでね、っていう数字はございますが、あ、まあそれにしてもね、同じ人が3回見たとしてもだよっていうね、なんか3、400人ぐらいはさ、
まあたくさんの人が見てくれてる、
ね、見てくれてると思うし、結構ねすごい反響がすごくて、
あ、そうですか、
うん、俺結構いろいろもらってて、すげえ映像かっこよかったとか、うん、
個別に
とかね、はい、あとまあ注文も結構いただいてるようで、
あ、そうですか、
うん、あのキャップをこう街で見る日も近いんじゃないかな、
この夏はじゃあもうあれそうですかね、8月
一応ね、7月10日まで受注してるん で、うんうん、で詳しいことは、うん、あのホームページ作ってまとめてあるんで、はいはい、そっちのリンクを見てもらうとして、まあ、一応7月10日まで受注してますんで、はい、一つよろしくお願いします、はい、で8月1日ぐらいまでに、うん、まあ、生産が完了してお渡しができるかなと、
じゃあ8月以降キャップをかぶった人 人たちが巷に
増えます
ね。そうだ
よね。ということで、はい、割と映像頑張って作ったのでぜひ見ていただけると嬉しいなということで、
は
い、
まだの方はぜひ、
うん、でさ上半期はさ、はい、割とそれとかいろいろ頑張ってたんだけどさ、うん、下半期といえばさ、
下半期といえば
ピクニックヘブンですよ。
そうです、今年は、ね、今年は下半期に移動します、
はいはい、いつもは6月の一日にやってたんだけど、5月6月ぐらい俺たちビジーすぎて、
トゥーマッチビジー、
トゥーマッチビジーすぎて、
そうだね、
地ヘド吐くんじゃねえかみたいな、忙しかったから、ちょうどなんかね、こう上半期になって、あ、下半期になってよかったなって感じ、
まあ、そうですね、忙しいとかってなる前からもうね、今年はもうちょっと下期だっていうことはいろんな事情で
決めてたからね、
決まってましたけども、
でね、明日ね、はい、俺もう第2回ミーティングなんですよ。
はいはい、
社長はすげえビジーでさ、みんなと一緒に打ち合わせ行く前に3回ぐらいもうね、打ち合わせしてるわけよ。
あざす。
ゲッタローリンですよ。
ゲッタローリン、はい。
というわけでね、やっておりまして、まあ、ただちょっといろいろ今年はいろいろあって、KBJ の運営もね、ちょっといろいろ変わったりとか、はい、まああるんで、ちょっと心配なところ、
そろそろ、
まあいろいろね、
あったりはするんですが、まあそろそろ詰めていく段階にもなってきて、で、まあまたうちもバーとか出したりだとか、いろいろあるんで、ぜひね、お手伝いとかね、してもいいぞって方はね、やるやるっつってね、言ってくれると。
そうだね、ワークショップやりますよ、やりたいですとかね。
そう、とかいろいろリクエストいただければ。それは無理だねっていうのもあるかもしれないけど、うんうん、まあとりあえず一回行ってくれるといいかな。
特にね、その何がダメっていうのは持っていないので、うんうん、もしそういう関わりたいという人がいれば、ヤシオアット、
ヤシオドットワイ、
ドットワイ、
ジーメール、
ドットワイジーメール、
アットジーメールドットコム。
お気軽にご相談くださいと。
そうですね。まあまたね、雨さえ降らなければ、北分寺の街のなんかすごいハッピーでピースなね、
はい、
いいイベントだとあれは我々も自粛してますし、
こちらはね本当にいつやるんですかなんていう問い合わせが、結構コンスタントに
いただいてますね。
今年やんないの、
やんないのみたいなのをいただいてまして、10月1日です、はい、そう、
そこは幅広く皆さんいろんな方に、
そう、 KDJ ってさ、何人いんのみたいなさ、話があるんだけど、実際問題2000人いるんですよ。
そういうことです。
そうそうそう。メンバーは2000人いまして、はい、1回でも俺たちと絡んだりしたり、俺たちの名前知ってる時点でもう KBJ だと思ってもらって構わない。
たま
ら
ない。今日から君も。
今日から君も KBJ。そうそうそう。で、まあ一応、コアメンバーみたいなのがいて、で、あとは、その、準構成員っていう形で2000人いるっていう設定になってて、これは、ウータンクランシステムつって、ウータンクランのレザーシャープが、ウータンクランは2000人いる
っつって。
ウーファミリーは2000人いるっつってだから、
まあそのイズムをね。
そうそうそう。
ちなみに遠藤さんは、
遠藤さんは、まあ、準構成員の中 の, プレミアムクラス、
あと何段階か、
そう、アムウェイ的なこうあれがあって、
まだ上納しなきゃいけない、
紹介紹介でね、
いつになったらね、ちゃんと杯を下ろした幹部になれるかマジで謎ですけどみたいな。でもね、幹部になると結構いろいろ大変だから、やめといた方がいいっていう噂もあるからね。
深くは
ということでね、マイタウンキャッププロジェクト並びにピクニックヘブン、よろしくお願いします。
ピクニックヘブン、日付は
10月1日日曜日です、
ね、10月1日です、
はい、国分寺公園円形広場の方で、いろいろ国分寺の美味しい店とかの食、
はい、
あとまあ DJ のちょっとまあややピクニックよりの選曲にはなりますが、
はい、
みたいなのと、あとね、いろいろライブだったりとか、
催し物が、
ダンスパフォーマンスとか、はい、ポールビートクルーのサッカー教室とか、
今年もあるんですか、
楽しみだね、
今年もやってくれたりとか、あとハイカーズデポーってアウトドアショップが見たかな、そっちちょっと調整中なんですが、一応多分やってくれるんじゃないかな。
でもね、子供がみんな楽しみにしてますからね。
本当にこう親子連れでね、はい、してほしいイベントなので、ね、ぜひお願いしますということで、
はい、
でですよ、
で
前回のね、79回
はい、
レディオヘブン79回の話をしたい
です。幻の、
はい、お願いします。
ですね、1回アップしたんですよね、はい、79を、うん、
一瞬ね
1日アップして、ね、その後ちょっと消したんですよ。
諸事情
で、諸事情で、はい、多くは語らないんですが、はい、まあコンプライアンスってやつですね、はい、今流行りので、消したんですが、はい、ちょっとね今回のお便りと、はい、少しこう
一部の内容がね
整合性を保つために、はい、幻となった79回のあらすじだけ言うと、
はい、
もはや KBJ レディオヘムのメンバーとも言っていい石井さんからお便りをもらってまして、
はいはい、
おでんの話をしたんですよね、
はい、おでん、
そんな話をしたり、まあ、うちのちょっと子さんの社員が、はい、ちょっとタイの方にねしばらく5年ぐらい行くみたいな話で盛り上がった回ではあったんですが、はい、まあ一部諸事情で消去したということで、
多くは言いません、
多くは言いませんかと、はい、いうことでね、そんなことがありつつの80回ということで、はい、
聞けないんですけど79回っていうのがあって、石井さんからおでんの話を振っていただいた、ね、
振っていただいたっていう経緯があって、また石井さんからお便りをいただいてるということで、
国分寺の外に行くことを国外っていうのがあったりね、
はい、
そういう話とかしたからね、
帰国だとかね、
うん、そうそうそう、
はい、
じゃあお便り読みますね、
はい、お願いします。
こんにちは、石井です。
こんにちは、
こんにちは、
こんにちは。
ボリューム79聞きました、
はい、
おでんの話面白かったです。自分はちくわぶが好きです。
いいですね、
たくさんは食べられないので最初に食べます、
うんうん、
あとはやっぱり安定の大根ですかね。
ですね、
国分寺街の国外に行った話も面白かったのですが、はい、日本国外かっこ海外に初めて行った時の話とか、うん、行ってみて楽しかったこととかの話を聞けると嬉しいです、うん、
はい、
あとは無事に解決した今振り返ると面白いトラブルの話なんかもあればぜひ、また仕事で海外に行った話とかあれば聞いてみたいです。
なるほど、
暑くなってきますがお体に気をつけてまた楽しみにしてます、はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
石井さんなくしてはこのレディオができ、はい、
もうね
毎回毎
回お題
は丁寧、
ね、な回答で
結構さ、いろんなところでラジオ聞いてるよみたいな話をしてくれるんだけど、はい、そういう人たちも本当送ってくれ、
は
い、うん、みんなでワイワイやっていきたい。
石井さんだけが
そう、
頼らずに、
石井さん、石井さんばっかに頼ってんじゃねえよ。しっかりしろよお前らもよ。
最近こう石井さんがお便り来るとラジオやるっていうタームになってますので、もう
石井さんが監督みたいな。プロデューサー、プロデューサーですよ。このテーマでやれやみたいな。というわけで、まあどうしようか。海外の始め話とかする、
はい。そうですね。
翔平なんかよく仕事とかでもたまに行ってんだろう、うん、
まあ大きくこうなんかね初めて行った海外、
ああ
その仕事で行った海外なんていうのを言っておりましたけども、
うん、
仕事では1回
メキシコとか行ってたよね、
そうですね、まあ研修的な出張で、あれはフィラデルフィアとですね、ロサンゼルスと、
うん、
で、まあ、途中のその中日に1日休みがあったんで、
うん、
そこでメキシコのティファナ、
はいはいはい、
国境ですね、
うん、
あそこにですね、まあ、行ったっていうのがお仕事でございましたですね、
うん、まあ、初めては
、それは海外は初めてじゃなかったけど、アメリカ合衆国の本土は初めてだったね、うん、
どうしようか、初めて行った話にまとめちゃおうか。
そうね、
まあ、
いろいろまあ初めてに限らず、
うん、
思い出に残っているものでも
よろしいかと思います
が、いかがでしょうか。
まあ
伊野さん、
うん、
翔平は、
うん、
アメリカ大陸、
うん、
大陸行った。
僕は初めての海外が、
うん、
オランダのアムステルダムです。
コンプラかかりそうな話。コンプラ気をつけて。
年末年始、
うん、
12月28日から10日間ぐらいの滞在して、
うんうん、
年末のカウントダウンのパーティーとかに行ったんですけど、
うん、はい、
何しろもう20年近く前かな、
うん、そう、う
ん、そんな前だね、
そんな前じゃない、
22歳とか3歳ぐらい、
15年前でしょ、
当時のネット環境とか、
うん、あ、まだ、ね、
皆無
全然だよね、
うん、だからもう全然 どこ行って何をしたらいいのか分かんないの でしかもバカだから、うん、23歳でしょ、うん、バカだから、うん、ホテル取らないで行ったの。
いけるだろ
う。行けんでしょっつって、
マジで
そう金髪にした髪の毛を緑色に染めて行ったの。
キイケだ、
うん、で、うん、年末年始のクソ寒いオランダで、
うん、ね、しかも結構人いるんじゃない。
そうすげえ人はいっぱいいるんだけど、うん、もう宿がねえっつって、
あ、もう満員満室で、
もう渋谷みたいな街なの、
うんうん
うん、もう都会だから、
はいはい、
だんだん離れていくごとに、うん、なんか離れていきながら宿を探して、
う
ん、街から、だいたい渋谷からそうだな目黒ぐらいまでの距離歩いたかな。
行ったね、行ったね、
二駅だ。初海外知らない街結構怖いよね。不安だよね。
ホテル。
インフォメーション行けばホテルの予約できる、
うん、
だったんだけど、うん、年末でやってねえという。
インフォメーションが。
休むよ。
休みだ。
うん、
しょうがないから。
iPhone なんかないもんね。
ホテルっぽいとこに、すいませんっつって、二人なんですけど、つって。
うん、
空いてますかねって、うん、もう片言の英語、向こうもオランダ人だから、はい、片言の英語、
片言の英語、
ツーオッケーみたいな、
ツナイツナイみたいな、
ツナイツーオッケ
ーで、もう50ユーロっつって、
あったんだ結果が、
うん、で、もう相当離れたところに、
目黒の、
うん、やっと泊まれて、何泊泊まるんだ、
うん、
もう。探すね、だから10日間泊まります。すげえ遠いとこに10日間っていう話ですね。
目黒から渋谷まで毎日こう歌うたの、
面白い
ですね。パーティーには行ったんだけど、
うん、
あのオランダって、
うん、
あのゴッホのミュージアムがあるんですけど、
うん、
すけどその敷地内に、うん、そうガラス張りのカフェみたいなのが、
うんうん、
でまあもう行くあてもないから、
うん、
とりあえず楽しげなところをこう、うろうろして、うん、探したんだけど、そこでなんか、四つ打ちが聞こえると。
聞こえてくらと。
そう、ガーって開けてみたら、もう中はもうパーティーです。
パーティー。
すごい、さすがオランダだね。
お日本人か、うん、最高の時に来たなみたいな。今日はフリー寿司だぜ、みたいな。
すごい。
そうなんみたいな。
えー、
でまあそこで楽しんで10日間、
オランダは親日国なんですかね。
割と
割と、う
ん、ブレンド全員にブレンドはないはずだよね、
うん、
でも、
うんうん、
まあ、なんか自由都市って感じだよね。
そうだね、
なんか、まあ、10日間も行ったんですね。
行った行った。そのミュージアム自体も、うん、日本人が設計した、建築家が。
そうなんだ、うん、
だからフリースシーなんだって自分で説明されたんだ、
片言で。
そうそうそう。うん、
なるほど。
いいです。
っていう海外の話です。
ちなみに遠藤さん初海外
は、僕は初海外は、うん、フロリダのマイアミですね。
出た出た出た、あれでしょ、
WMC。
WMC って、
はいはい、ちょっとその話聞きたいね。
そうなの。 WMC とは、
うん、WMC とは何ですか。
インターミュージックカンファレンスっていうのそれぞれの頭文字で、うんうん、
はい、
まあ、その毎年、3月最終週、うん、1週間ぐらいやるんですけど、うんうん、まあ、その時にこういろんな、まあ、主に4つ字、まあ、ハウスとかテクノの
世界中のダンスミュージックの日本一みたいな雰囲気でいいのかな、
うん、日本一っていうか、まあ、どっちかっていうと、うん、さっきあのシンくんが言ってたアムスの方がなんかその、うん、
あれ AD だよね。
AD っていうのがあって、うん、そっちはなんかパーティープラス
レーベルの
レーベルの単位もあるんだけど、うん、WMC はもうどっちかっていうとマジでパーティー。
確か
に街がパーティー。昼も夜もみたいな。
すごいね。
なんであれあの WMC って始まったんですかね。
そのきっかけはわからない。すいません。知りたいとこだけど、それはちょっとね覚えわかんないです。
その1週間全部来てたんですか。
一応全部、
あ
のただ行けるところがもう限られちゃうっていうか、うん、その入れるところと入れないところ、
うん、
時間によって金額が変わったりするんですよ、あの値段が有名なアーティストがやってると値段が上がったりとか、
はいはい、
そうじゃない時は値段が下がったり、うん、まあ、ただ俺が一番そのマイアミで一番、まあ、思い出に残ったパーティーっていうよりも、うん、行く最初のところだといきなりトラブルがあって、
うん、
成田から、
うん、
最初どこ着いたっけ、アトランタから、
うん、
アトランタであのトランジットがあって、
うん、
1回入国しなきゃいけない、で、うん、税関の時に、うん、 まあ、普通にパスポートを見せて、
コンプラ大丈夫の話ですか、
大丈夫です大丈夫です大丈夫です、はい、でその時に、俺、まあ、これオチ言っちゃったらあれなんですけど、うん、向こうの税関の担当者が親指をこう、ちょっと喋ってどう説明していいか分からないけど、親指の指紋をこう見せて、
グッと見た
グッと、っていう解釈なのかなと思ったら、実は指紋認証だったって。で俺はそれでグーグーグーグーってオッケーオッケーってやってたら、後ろに並んでるあのもういろんな多民族の人が大爆笑しちゃって、えらい恥をかいた。あいつ分かってねえ、オッケーオッケーじゃねえよ、ただの指紋認証のバカ野郎みたいな。
なるほど、
ね、そうですね。でまあパーティー自体は、はい、あの日本でもやってるウルトラジャパン、お台場でやってるような、それのあの元祖があって、その規模はやっぱすごかったですね。もう何万人、10万人以上、
やっぱ向こうのパーティーは俺は行ったことないけど、すげっすか、
すげっすね、
すげっすか、
単純にぶっ飛ばされます。
あと何がぶっ飛ばされるんですか。
特にウルトラとか全体的に思ったのは、はい、あのアメリカの気質なのかな、
はい、
音が低音が出すぎててブンブン割れまくってる。特にあのカールコックスの、そのウルトラでやってたのカールコックステントっていう、
あ
の
なんかありますよね、そうそう、カールコックスだけでも、
その場所がアゲハの、
まあカールコックス知らない人もいると思うけど、黒人の
レジェンド
レジェンドでね、割とファットな、
そうそう、ファットな人、
ファットなレジェンド DJ ね、
うん、
引退するって言ってなかった最近、
言ってた、でもまだちょっと分かんないけど、
糖尿病がひどいから、
それは危ないですね、
はい、
そうだね、プロレスラーと宮崎駿と DJ の引退は信じるなっていう
実際復活してる人
ないですから、ね、三大信じちゃいけない引退。
そうだ、まあ、あのマイアミで一番、まあ、いろんなパーティーがあって、はい、感動したんだけれども、はい、うん、誰にでも分かるような音楽でっていうわけじゃないんだけど、一番感動した瞬間っていうのが、あのまあデッドマウスっていう、まあ日本にもちょこちょこ来てる
有名な、
今 EDM アーティストになってすごいもうビルボードとかもチャートにも入るような人になっちゃったけど、その人がまあなんかまあ野外のこうアーチ状のところで、まあ2万人ぐらいいるのかな、バーっていうスタジアム級のもで、すっごい上げてて、終わった時、その終わりの合図って分かった音楽が、はい、あのスーパーマリオ皆さんやりますよね、多分、ゲームのデレの、あの死んだ時
デレデレデレデ
レ、あれがいきなり流れて、はい、それで交代するっていうパフォーマンスを見た時、
かっこいい、
あ、かっこいいな。
そういうのクールだよね。
これ日本にいねえわとか思って、その瞬間ちょっと一番その時は感動したかも。
なるほどね、なるほどなるほど、
まあ、いつぐらい行かれたんですか。
2009年ですね。
2009年
の、なるほど、まあ僕は本当に一番初め海外行ったのは、
はい、
高校っぽいものの修学旅行でロス、
うん、
LA、 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 はい、まあ、LA グランドカリフォルニアか、まあその時にグランドキャニオン行ってで、はいはい、って感じかな。まあ、あの時に自分の小ささを俺は知ったのかな。
こうやね。
すげえ、マジで、グランドキャニオンマジですげえから。それまで、F0 でしかグランドキャニオンを知らない。F0 の面でさ、
面で
最後のとこにグランドキャニオンあるんだけど、あれでしかグランドキャニオン知らなかったんだけど、行ってみるとマジ半端なくて、ナメック星感が。すげえみたいな。まあ、俺のサラツ海岸はそんな感じかな。ということで、
はい、
引き続き、あと無事に解決した、今振り返ると面白いトラブル。なんかありますか？まあ、遠藤さんのなんか、まさに海外での。
俺一回話したことあるかどうかわかんない
けど。トラブルだけど。
はい、ここにいる人は知ってるかもしれないけど、まあ、ラジオは知らない人がいるかもしれない、まあ、もう10年以上前なんですけど、昔僕は代田橋っていうところに住んでまして、
これはぜひ話してマジで
代田橋っていうところで十数年前にテレビのニュースにもなった、通り魔事件がありました、なんかまあニュース上だと、切り刻まれて、まあ、その方亡くなりはしなかったんですけど、でその事件は 発生してからしばらくすると、はい、僕が住んでたその駅から家の通り道、まあ、商店街抜けるから、これ似顔絵とか貼ってあるんですよ。写真じゃないですよ。似顔絵。モンタージュ的なもの。まあ今でもね、
あの、
ググれば、大田橋通りまで出ると、
ググれば
出てくるんですけど、まあ、とある日に、まあその時一緒に住んでた彼女は、はい、似てる。思ってたらしいけど言えないと。で俺はそのことを全然意識してなくて、でまあとあるクラブに行ったら、遠藤さん大丈夫ですか、えなんで、いやなんか大田橋で遠藤さんに似た顔が超張られてます、うん、嘘って言って、でちょっと見せてもらったら、あ寝起きの俺に超似てるって思って、
俺もねあれ見たけどね、似てるわ、
似てるっしょ、
似てる、
すげー似てる。で1回まだまあ、最終的なオチの前に一人で仕事帰り、うん、あの夜11時ぐらいかな、うん、歩いてたら、まあ、なんか嫌だなって気持ちになるじゃないですか、うん、そこまで似てるって言われたら何があるかわからないと、うん、でなんか女の子が2人ぐらい、うん、こう2人で喋ってる女の子、うん、で俺は携帯でこうやって話してる、で歩いてたらなんかあれみたいな、でいやマジで言われて、いやいやいやいやっていうことまでだったらよかったって、まあ、事件発生から半年、仕事が当時平日休みだった、昼間にインターホンが鳴った、で家で家族寝てます、で、あれこんな時間誰だろう、みたいな、杉並警察のものです、ピンポイントで来たとか思って、本物来て、ピンポイント
で来やがったと、
いやー参ったわって言ってドア開けたら、あのよくある刑事ドラマの、なんかちょっと若いやつで、ね、イケイケな感じのやつと、あのオレンジ
年
配の絵に描いたような警察2人組がみたいな、
ちょっとお話伺いたいんですけど、いい
で、であの大田橋の通り魔事件ご存知ですかね、ああもう知ってますよって言った時に、ちょっと家の中見せてもらっていいっていきなり言われて、疑われてるとか思って、いやいやいや、ちょっとあの同居人寝てるんで、うん、でまあ話をされたわけですよ、
はい、それから令状持ってこいって話だよね、そう
まあ事情聴取出たんですけど、うん、的な下りなんだけど、まあ片方の若いやつは結構オラオラだから、うん、まあ 100% 俺は疑われてて、その日何してたんですかとか
アリバイを
俺の手柄だみたいなで目撃情報が入ったとかそういうことは言わないんですよ、うんうん、なんかまあ一応いろいろ事情聴取してましてみたいな、まあまあ、いやそれはありえねえだろって自分の中で思ってて、で俺はやってないって言われてて、俺はやってない
からやってないから
ね、まあそしたら普通だったら、うん、警察もまあまあまあ、うん、そうですよねって言って帰るとか、うん、まあ別の話、うん、もうちょっと詳しい何か目撃情報ないですかって聞かれねんのかなと思ったら、うん、あなたが犯人じゃないと証明できる人いますか？
なかなかのあれで。
なかなかの
あれで。それでさ、もうさ、証明できる人いなかったら犯人ですよ
っていう。やばかったかも。で、当時たまたま、あの、青山ループっていうクラブがあって、うんはい、そこの店長が、うん、うちの近所に住んでたの、うん。で、それが俺のこと似てるっていうから、ちょっと電話して、うん、あのさ、警察来ちゃってさ、ちょっと本当に俺どうすればいいか分かんないけど、もしかしたらお前ん家に警察行くかもって言って、うん、じゃあ分かりました、うん、警察もじゃあ本当行ってみますねって言って、うん、でまさか行くとは思わないだろうと思って、うん、って言ったら本当に来たと、うん、で聞いたら遠藤さん本当どんな人ですか、仕事何してますか、超疑ってましたよって、うん、まあそこはうまくやってくれて、うん、結果何も、うん、犯人にはなってならなかった、
犯人じゃないですからね、
その犯人って結局捕まったんです
か、いや捕まってないっぽいし、
あ、じゃあまださ、実行じゃなかったらまた来る可能性あるよ、ね、俺が通報とかしてる、
そうそうそう、
似てる人が隣の隣に住んでるんですけど俺が通報したら来る、
台田
橋の台田橋はあれ怖いんですそうです、それすごい、
ね、攻撃ですよ本当、
なるほど、いきなりすげえ話しちゃって、
これすごいね
どうしようか、すごい足なんかある、俺じゃあちょっと話そうか、はい、じゃあまあ俺すごい軽、これに比べたらもう全然軽い話になって申し訳ないんだけど、まあ職業柄デザイン的な話で、はい、俺若い頃ね、あのとある大手メーカーの家具屋さんがあって、うん、 それのカタログを作る仕事をしてて、はいはい、俺その頃まだ弟子時代でさ、師匠のもとでやってたんだけど、で家具メーカーだからさ、なんかこう机の板とか木目パネルっていうパネルがあって、木目パネルって書いてあって原稿が全部、はい、でも俺なんかそれを木と目ってさ、木偏に目にすると相手の愛になるじゃん、はい、うんうんうん、で俺ずっと愛パネルだと思ってた。そう、何かを相性がいいパネル的なものだと思ってたんだけど、で全部文字入力を愛パネルにして、でそれ100ページぐらいあるカタログに出てくる木目を全て愛入力して、でまあそれで作って、まあ一応先生もチェックしたんだけど、はい、まあ気づかずさ、それ持ってっちゃってさ、
まあ一目だからね、
うん、そうそうそう、それでさ、全で打ち合わせ帰ってきて先生がめっちゃ怒っててこんなもん木目に決まってんだろうよみたいなめちゃくちゃ恥かいたわみたいな話なんだけどいや分からんてみたいな一回そう認識しちゃうとさ、
そうだ、ね、
全部それに
見えちゃう、ね、
アイパネルってあるんだなぐらいの、うん、
神みたいなもんね。
そう、やっぱね、誤植は超怖いこといっぱいあってさ、なんかすげえ特集のでっかい記事で、今年の夏は素敵なバッグで街を歩こうみたいな、もう超でっかいタイトルドーンって入れて、うん、なんか抽選のページみたいな、うん、それがさ、まあそれは俺がやったんじゃないんだけど、うん、素敵なパックでなってたわけ。
パック。
パック。はい、しかももう見開きでポンみたいな。はい、で何人も人が見てんだよ。だけど誰も気づかないわけ。
チェックしてんだよね、みんな。
みんなチェック、だから構成の人とかもいて。で結局さ、なんか10万部ぐらい作るって話なんだけど、うん、結局パックで出ちゃってるん
ですよ。本当はパックなんですよ。
パックだよ。で、あとでさ、あれパックなんですけど、みたいな、恐ろしい話だよ、
それ
。
マジで。多いね。
どうやっちゃったらどうなっちゃう？
じゃあもうこれ、もうさ、パックにしましょうよ、パックで呼ぶことにしましょう。
そうそうそう。で、まあ本当にこれ、超怖い話なんだけど、まあそれはもう出ちゃって、で、もう、一通り行っちゃった後だったから、まあ、今回は不問にって話なんだけど、うん、それリリース前だったら多分全すり直しなのね。
だよね。
でそれすり直しの料金、最悪全こっち持ちなわけよ。
デザインは
だとしたら、例えばじゃあその雑誌デザイン30万で作りましたっつってさ、10万部するっつって、ページ数にもよるけどさ、そのデザイン代超える場合なんて全然ザラであるわけ、恐ろしい話だぜみたいな。
それでもうさ、もう下手したら裁判だったっていうかさ、いやチェックする人はどうするのとかさ、
そうそうそう、
責任はどこにあんのって
話、欲しい話になってさ、でそこで、でもさ、ビーフになっちゃったらさ、うん、仕事自体が断絶みたいな
話で、折
れるしかねえみたいなことさ、
だからそのね、元請けさんには逆らえないよね。
俺誤植保険っていうのがアフラックあたりが出したら俺入りてえもんね。誤植保険月2000円ぐらいだったら入りてえなっていう、
やりかねないっつって、
うん、あるね、あるね、
でもね、万が一っていうことがあるからね、
最後の最後まで人間の目だからね。
そう、結局
保険はね、
もうあれだね、そこはもう AI に頼りたい、俺は、スーパー誤植 AI みたいなやつ、
ね、
あれば一回全部それに見てもらうみたいな。
しますよ、未来は。
なんかない、お二人に。なければ俺もう一本いくけど。
俺ね、
ある
あの23歳ぐらいの時に、
うん、また23歳
アムステルダムに行ったんですよ。
アムステルダム
そのままいいね
いいね、まあホテルとか取らないで行ったから着いて、まあ着いた日は、まあ夜着くんだけど、うん、大丈夫、あの、はい、取ってたの、
あ、一日
取ってない日
はね、引っ張ってたよね。
で開けてすげえ寒くて、うん、泊まるとこないと、うん、どうしますかって、俺前にあの行ったことある人から、うん、あのインフォメーションっていうとこがあって、日本のインフォメーションと違って、うん、そこではホテルの予約もできるし、いろいろなんか切符も買えるしっていう話を聞いてたから、うん、じゃあインフォメーション行くかって言って、うん、インフォメーション行ったら、うん、やってない、
うん、さっきの話
っていうトラブ
ル天丼でしょいいね、うん、
でまあみんなあのオランダの人たちは
フレンドリーで、うん、もうアムステルダムの運河のほとりで、うん、宿ねえなーって寒いなーって座ってる俺たちに、うん、スマイルって言ってくれた
笑えって
笑えばなんとかな
そうそうそう
よしじゃあ頑張ろうっつって、
うん、フィギーなんかねえの
フィギーはねあのフリーダムの仕事、うん、あの話と似てるんだけど、うん、あのフィギーも結構仕事柄、うん、結構あの家具オフィス家具っていうのかな、
はいはい、
ああいうのこう図面の中にレイアウトするような、う
ん、あまあありそうだね
してきたんですよ、うん、で一回なんかその新しい、うん、事務所の現場を立ち上げるって言って、うん、机とかこう棚とか新しく買ってじゃあ何人働ける場所を作ってくれって言われて、
うん、
で作ってお客さんに出してお客さんそれ通り家具発注して還元したら予算家具入らねえよって言われて、うん、そしたらまあビギーじゃないんですけど、
うん
その設計をした人が縮尺間違えてて5分の1 4分何分の1間違えてて10個入る机が3個しか入らない
やばい
入らないよって言われてじゃあえどういうことですかビギン分かんなかったからいや宇野さんの言われた通りに、
うん、
発注して、うん、もう納入したら入らないって言われたんだよ
全然入らない1個や2個の話じゃねえぞって
でまあ結局さっきのね責任問題になるわけですよ、うん、誰が悪いんだ、
う
ん、
まあまあねどこが問題だった
のかっていう、うん、まあ設計したやつは結局縮尺間違えてたっていうのが、ね、問題だったんですけど、うんまあ、元々設計したやつが、まあ、そういう家具オフィス家具メーカーのデザイナーだったから、
うん、
そのオフィス家具メーカーを買うっていう前提で、
うん、
あのデザイン頼んだんですよね、うん、でだけどお客さんがなんかそういう政治的な問題で、うん、違うメーカーに発注しちゃって、うん、同じサイズをやったからもう責任も曖昧になっちゃった。
なるほどね。
でフィギーも責任問われずに済んだからよかったなっていう、まあ、
フィギーにしたら右から左に流してたけど
そうそうそうそう、ね、で関係なかったんだけど、ねうん、フィギーもそんなに儲かんなかったから
なるほど、
うん、
なる
ほどよくありますよね
じゃあ最後に、
はい、かましてくださいよ
打っていいですか、
はい、
これはね俺が小学校ぐらいの話なんだけどねうちの親父ってのがね結構ハードコアな山男でね、しょっちゅうね山登りに連れて行かれてたの。
あそうですか。
俺はすごい嫌だったのね山登るの。
山登り今でも登らないもんね。
登らないね。
もうね
あのね俺ね体を追い込んだり、うん、なんか汗をかいてっていうことにあんまり喜びを感じれないタイプの人間で
アンチだもんね。
アンチですね。汗かきたくない、はい、からさ、
うん、
俺は家でずっとファミコンやってたいのに、
はい
まあ無理やり連れていくわけ、
うん、
でそれに対してねうちの弟っていうのはね、
はい、
結構フィジカル好きで行く行くみたいなタイプなんだけど、うん、その日はねちょうどねあの八ヶ岳横断的なね
あマジで
相当ハードなうちの親父ね本当みんなが想像しているよりも相当ハードコアな山男で
八ヶ岳横断の訓練だよね
でまあ、 北岳っていうね、うん、土地があるんだけど、うん、山がそれはね富士山の次に高い山なのね、
うん、
で頂上付近の小屋で一泊して下山だっていう、うん、その日程だったんだけどね、うん弟がねその日まあ、小学校の時だからちょっと忘れちゃったんだけど、うん、なんかね頂上でねラジオを持ってる人がいて、
うん、
マラソンかなんかでね誰か金メダル取ったの、
う
ん、そのニュースが流れてて、ね、それってすごいテンション上がっちゃって、
うん、
で先行くみたいな、
うん、
会長にぶっ飛ばして
弟が
ピューって
一人で、
うん、でちょっと下のところに小屋があるから、うん、まあそこで集合だったりって話で行ってたんだけど、うん、でもうすげえ尾根なのね北岳の山頂からそこまで5年だけど、
うん、
で見通しがすごい効く、
うん、
で俺と親父2人でこう行ってて、
うん、
あいつ早いなみたいな、
うん、
でいねえわけよ下見ても、
うん、
全然見えない
この小屋まで
道は見える
か見えると
めちゃくちゃ早いだろ
もうついてんのか中にいんのかと
って思っててさそう尾根は歩いてたさ
助けて助けて
っていう声がさ聞こえてくるわけ。何何と思って。
ホラー。
いやマジでホラーじゃん。俺超ビビったら、 その尾根から血だらけの弟が
どうすかって
マジで顔面血だらけっつってマジでみたいな俺を超張り食ってちょっと親ってお父さんのいや、弟、ヤマキ、マジで大変だと思って。言ったら、間違えようのない道なんだけど、北岳って、そっちの頂上付近の尾根って、もう崖が、もう標高差200メートルぐらいの崖になってて、
滑落
滑落、マジで滑落で、やばいんだけど、で、そこでどうも落ちちゃったらしいんだけど、ギリ途中で止まったみたいな。
滑落の途中で
止まったの。
危ない
ね。やばいよね。
やばいやつで、ね、めっちゃやばいやつで、で、まあ命からからこう上がってきたんだけど、こう耳の縁が縦にパック言われてるわけ。で、まあ体中傷だ。で、これでね、なんか骨までとりあえず、弟の荷物を俺が背負って、うん、親父がおぶって、小屋まで行って、これヘリ呼ばねえとやべえんじゃねえかみたいな話になったんだけど、ヘリが来れねえみたいな話になって、いやもうこれ下山するしかねえなみたいな。から、一人ベッドに持ち寄って、親父が弟をぶって、お袋にちょっと大変なことになってから、下までマジで速攻で来いみたいな話になって、今までにないぐらいの急ピッチでガンガン降
りて。米倉家のスクランブル発進が。
そうそうそう。で、まあ結局それでお袋が車でガーン来て、めっちゃ飛ばしてきて、で、病院行って、まあまあ、怪我自体は思ったより大したことなくて、事なきは得たんだけど、あれは大変だった
っていう。生きててよかったよね。
夏
夏
夏、結構夏。うん、まあ山だからね、そんな暑くはないんだけど。まあでもあれは結構マジで、今でもね、家族で飲むとね、あの時は大変だった。
それは何歳ぐらい
で。俺がね、小5とか6で、弟は小3とか。
でもその以来、嫌だなと思う山には連れてかれなくなったとか、そういうことはない。
ああ、そうだね。でもね、やっぱ中学校ぐらいになるとさ、こっちも完全な自我が出てくるから、嫌だっつって。俺はね、弟は結構行ってたから。
山木だから、
ね。山木だからね。山が輝くとか、山木ですからね、うちの弟はね。っていう話かな。まああのね、親父にまつわるやべえ話は俺結構まだ持ってくから、また機会があれば。
収録組めますよね、
お父様の話はね。そうですね。またちょっと一席持たせてもらえれば、これさえ。
そうですね。
お父さんがゲストで。
ゲスト
もね。いいじゃないですか。
ありゃよく喋るぜ。
親子で。
俺がよく喋るぜ。というわけで、はい、じゃあこんなところで皆様お便り等々お待ちしております、はい、yashio.my@gmail.com までよろしくお願いします、はい、ということでまたお会いしましょう。
ありがとうございます。
出かけよう、僕らの街のエンブレムは GBJ。 今日も調子がいいぜ、 What's up。 道で出会った仲間とハイタッチ、いい感じ、待ち合わせ何時、いつものカフェでチルするホーミー。始まる今日のストーリー、向こうに見える緑揺れるスローリー。店の前に並んだピスト、キノキとレシピコーヒーリスト。僕かまして南のエリア、煙で満ちたこの地のカウンター。街をパトロール、いつもの日課。次の店ではあいつらもいるさ。くだらねえ話で笑った時の君の仕草がとっても好きさ。 I love my town, I proud my town, my town is 国分寺さ。出かける準備 Let's go 気分上々。 Love my town, I proud my townMy town is 国分寺さ。出かける準備 Let's go 気分上々。
の頃あの場所を持ってなかった、まさかこの街に住むなんてのは、あの頃あの場所を持ってなかった、マイク握ってラップするなんてのは、あの頃あの場所を持ってなかった、最高な人たちに出会えるとは、あの頃あの場所を持ってなかった、帰ってくる街と言えるなんてのは、普段は被らないキャップもいつかは似合う、そう思いたい、晴れた KBJ の街中を歩いてるだけでなんだかチル、いつもの場所ができたからこそ帰路について寂しさ感じる、あの頃あの場所を持ってなかった、いつか思えるよここで過ごす、 I love my town, I proud my townMy town is 国分寺さ、出かける準備 Let's go 気分上々ラブ My town I'm proud My town My town is 国分寺さ、出かける準備 Let's go 気分上々。サウスエリアのアップダウン、ノースサイドはガットタウン、三本線で結んでるピース、ランドセルで手をつないでピース、二十歳になったらおごってやるよと軽い約束は生涯キープ、その頃の街は変わってるだろうか、思いにふけり歩く方か、明日は何の日、弾む会はダンドリー、弾む会はランドリー、俺たちのファンキービーツ、国分寺のクルージン、ベクトル示すよ六分儀、ゆるりゆるり丸町のグルービー、I'm proud, my town.